恵みをいただく御言葉は創世記3章17節から24節です。
오늘우리가주실하나님의말씀은창세기3장17절부터24절까지말씀드리겠습니다오늘은혜받으실하나님의말씀은창세기3장17절부터24절까지말씀드리겠습니다
創世記3章17節から24節。またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。さて人はその妻の名をエバと呼んだ。それは彼女がすべて生きているものの母であったからである。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださった。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して、命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。一言お祈りをします。愛するイエス様、人にはこのような呪いが与えられており、額に汗を流しロークして糧を得、そしてついには土に還る、このアダムへの呪い、人は死ぬようになってしまったこと、それはあなたの定めによるものです。人は罪を犯して自分の善悪判断で欲しいままに振る舞う人はただ災いしかもたらしません。そこから救い出されるために、私たちのためイエス・キリストというお方を世に送られ、私たちに衣を着させ、誠の衣でもって私たちをかくまい守り清めてくださったこの恵みに感謝いたします。どうか今日このアダムに定められた呪いの本質と、またそこからの解放の術を教えてください。この語るしもべの唇を主あなたが尊く用いて清め、あなたが支配してください。またこの命の御言葉を聞く一人一人の耳を清め、今日あなたからの命と解放のその術をしっかりと学ぶことができますように、イエスよ、どうぞこれからの時を支配してください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主第二のアダムであるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。前回はエヴァに対する、まあ、女性全般に対するその呪いと、またそこからの解放の道を学びましたけれども、今日はですね、アダムに定められた呪い、すなわち男性全般に定められている呪い、そして、そこからですね、神様がいかに贖い出してくださるか、どのようにしたら私たちはそのアダムの呪いから解放されるのか、 今日はそれについて見ていきたいと思います。アダムに対して定められた呪い、それは、アダマに対する呪いです。アダマとは土です。塵、アダマから捉えたから、アダムは土に帰らなくてはなりません。そして、男性に対して、特に定められている呪いは、土地は呪われてしまって、そして土地は土地からですね、人は苦しんで食を得なくてはならなくなりました。人は顔に汗を流して糧を得て、そして苦しんで食を得る。でも土地はですね、人のためにそうやすやすと豊かな実りを実らせないんですね。かえって茨やアザミといった、何の役にも立たない、むしろ茨ってすごいトゲトゲがあって刺さる、そのような人にむしろ害をなすようなものを土地は生えさせます。私のその、山本町の方にあるお家、ちょうど春ぐらいから雑草が非常にたくさんはびこっていてですね、その引っこ抜くのも一苦労であるんですけども、その雑草の生命力すごいですね。何の実りももたらさない、そのような雑草の生命力が非常に力強い。それを刈り取るともう本当にゴミ袋何倍ものものになりますね。本当に神様が呪われたその土地、そのことを非常に覚えるものですけれども、人はですね、額に汗水流して、雑草を抜いて、土地を耕して、でそうしてロークして種をまいて、でもですね、少ししか実らせないですね。今皆さんが、畑とか田んぼの実りを見ておりますけれども、それは創造当初の実りに比べればはるかに少ないものなんですね。聖書の記述を見ますと、神様が特に祝福された土地ではですね、例えばブドウでさえもブドウの一房をですね、大人二人がかりで肩に担いでですね、運ぶほどにたくさんの一房のブドウから実りがもたらされた箇所を見ます。もともと土地はですね、良き実を豊かにたくさん実らせるはずなんですけども、でも呪いによって、その土地は産物を実らせないようになってしまいました。人はですね、善悪を知るものとなってしまいました。でそこで神様はですね、その人が、知恵だから塵に帰らなくてはならない、人はやがて死にます。そして人はその、組成成分である土に帰ります。そして神様はですね、善悪を知るようになった、だから今彼が手を伸ばして命の木からも取って食べないように、そういうふうにして永遠に生きないようにということで、この永遠の命の木から人を閉ざされました。人間がですね、こうして、死が定められ、やがて死ぬようになってしまった、そして永遠に生きないように解散された、これは呪いではあるんですけども、しかしこれはですね、呪いの中に主の恵みがあります。主の憐れみがあります。人間が永遠に生きることを差し止められる、これは主の憐れみです。実際ですね、この聖書の少し後の時代、少しではなく、もう千年以上の時が入るんですけども、ノアの時代にまで至りますとですね、本当に悲惨な状況になります。人間が欲しいままに罪の善悪判断をするようになって、神様を知らず、神を恐れずに好き勝手に歩みをしていくとですね、道ならぬ性の営みによって命が呪われた命が生まれてくるようになりました。当時ネフィリムという、昔の勇士たちが現れた、創世記の6章の方を見ますとあります。ちょっと創世記の6章をお読みしましょうか。6章の1節から 7節まで。さて、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。主は、地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は、地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這う者、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。彼さんはここまで悲しまれました。地上に悪が増大し、その心に計る、思い計ることが何でもかんでも悪い、悪にですね、そちらに傾くだけなんです。神様から離れた善悪判断でもって人は何を考えるか、悪です。人を虐げ、また暴虐が地に満ちて、このネフィリムが地上にいたとありますけれども、このネフィルという言葉、これはですね、もともと伐採するもの、ね、森林伐採とかありますね、環境破壊の伐採、伐採するものがはびこり、またこのネフィルムは巨人とも訳されております。あるいはこのネフィルという言葉はですね、いじめっ子という意味もあり、また暴君という意味もまたあります。ですから、昔の勇士たちとはあるんですけども、勇者、それは決して何か正義の味方の勇者ではなく、逆、悪い力強い、悪で力の強い勇者たちがですね、はびこって、でそれでいじめっ子をしたり、暴君をしたり、伐採したり、巨人がそうやってはびこっていくんですね。最近のアニメで巨人が人を、蹂躙する、そういうのがありますけども、まあ、まさしくああいう世界でしょうね。でもあの世界よりもっと厳しくなります。もし人が死ぬことができないとしたら、あのアニメの中では死というものがあるからまだ救い得るでしょうけど、でも人はですね、決して死ぬことができない状態で巨人たちがはびこり、暴君、いじめっ子が、力強いものがただひたすら弱いものをいじめて、それで死ぬことができない、暴力が暴力を生み、暴虐が暴虐を生み、憎しみが憎しみで満ち満ちて、そして新しく世の中にどんどん新しい命が生まれてくるんです。その小さい命たちは無防備にそのまま世の中に送り出されて、そして次から次へとですね、悲惨が満ち溢れ、弱い者のその泣き叫び、それがひたすら続いていく。それで神様はですね、人の弱いを、それまで900歳とか800歳とか平気で生きてたんですけども、でも人の弱いを120年と定められました。またさらなる憐れみですね。ですから人が死ぬこと、それはそれを定められたのは主の憐れみです。神を知らぬ巨人たち、勇者たち、暴虐に満ちた者たちが欲しいままに振る舞っている世界は痛みと悲惨に満ちた世界です。そこで死を定められたこと、それはある程度の神様の憐れみです。でも神様はですね、人が罪を犯したからといってそのまますぐにですね、滅ぼすということをしませんでした。神様が人間がエデンの園で 食べてはならぬ善悪の実を取って食べる、その時点で すぐに殺すということはしませんでした。そんなことはなさいません。確かにノアの時代まで、ノアの時代一度水で滅びましたけれども、それまで彼さんずっと忍耐して、ね、何千年という時間を経てずっと忍耐して待っておられた。でも最終的にも人間の心にはただ悪しか、ね、暴虐しかない。でそこで彼さんはやむを得ず水で滅ぼされたんです。カエさんは人がですね、罪を犯したからといってすぐに滅ぼすということはなさいません。そんな見境のない神様ではないんですね。またそればかりでなく、カエさんはですね、エデンの園から確かに追い出されるんですけども、でも裸のまんま追い出されるということはなさいませんでした。創世記3章21節見ますと、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださいました、ね、革の衣、革ということは何かの動物が、ね、犠牲になったわけですね。人間は自分が裸であることを知った時、その裸を覆うためにですね、イチジクの葉っぱで自分を覆いました。人は自分が裸であることを思い知ります。弱いもの、罪のあるもの、この罪、弱さ、これを覆わずにはいられないんですね。でそれで人はですね、イチジクの葉っぱを筆頭にいろいろなものでもってですね、自分のその、ね、弱さとか罪深さとか、その裸を覆うんです、ね、自分の醜さ、それを覆うために、ね、唇でいろいろな嘘、偽りを申し立てます。また自分自身の弱さを覆うために人は武装します、ね、当初はなんかそこら辺にある石で武装し、次第に時代が坂の、下ると、ね、鎧とか盾を、剣を開発し、後にはですね、まあ、兵器、最終的に核兵器というものまで人間は開発しましたけど、それ全部ですね、イチジクの葉っぱの発展系です。要するに人は自分の弱さ、自分の罪深さ、自分の後ろを見せないために、そのようなイチジクの葉っぱをどんどんどんどん発展させていくわけです。でもそのイチジクの葉の、進化系であるいかなるものでも人間の救いにはなりません、剣とか、剣を握るものは剣で滅びるとイエス様はおっしゃいました。人間は結局ですね、自分で開発した何かで裸を覆っても、それは本当に裸を覆ったことにはならないんですね。それでは不完全なんです。真に人間のその弱さ、罪深さを覆うものがあります。それは神様が用意してくださるものです。神様の方法でなくては本当に人間の裸を覆ったことにはならないんです。ここの日本でもし犯罪を犯したならば、日本の法律に従ってその償いをしなくては、無効ですね、殺人罪を犯した、じゃあその殺人したその相手の、殺してしまったその相手の、身内の人に、何か、釣りに行って釣ってきた魚をお土産に持っていく、そんなことで罪が償われるわけではないですね。日本の法律というものがあって、その法律にのっとった償いを、懲役何年とか、罰金とか、いろいろな償いの方法、日本の法律が定めた方法でなくては償ったことにならないように、人間が神様に対して罪を犯した場合ですね、人間が勝手に考えた方法で償うことはできないんです。人間が勝手に考えた方法で裸を覆うことは、それは無効です。神様が定めた方法によって出なければ、それは無効なんですね。では、人間が真に自らの裸を覆うことができる、その神様の方法、それは犠牲です。犠牲が伴うものです。 それも神様の側が用意する犠牲です。人が、ね、このエデンの園から追い出された時、神様は皮の衣を作って着せてあげました。要するに一つの動物が犠牲になったわけですね。その動物の犠牲の上に人間のこの皮の衣、裸を覆うものが成り立ったのと同じように、神様皆さん一人一人に対してですね、皆さん一人一人ある意味裸です。罪があり、弱さがあり、神様の目の前に裸であり、また悪魔サタンの前に、ね、裸の恥を晒しているものですけれども、その裸を覆う方法は神様の方法、すなわち犠牲。何の犠牲か、それは神の御子の犠牲、イエス・キリストという神の御子の、ね、犠牲を持って神様は皆さんの裸を覆おうとされた。 ですからこの、ね、女の子孫が蛇の頭を砕く、この女の子孫イエス・キリスト、このお方によって全世界を救うためのご計画をですね、もうすでにこの創世記3章の時点で神様はそのご計画を発動されているわけです。キリストこそ、イエス様こそ贖いの衣です。あなた方はキリストを着たのですという表現が聖書にあります通り、イエス様はですね、皆さんを身につけるものであるんですね。このイエス様を着ているのであれば、決して裸ではありません。神の御前に裸ではなく、また悪魔の前にも裸ではなくなります。アダムとエヴァはイチジクの葉っぱで裸を覆おうとしました。今現在人間はですね、核兵器とか、ね、戦闘機とか戦車とか、そういったもので自分の弱さ、裸を覆おうとしているんですけども、そういう自前の方法ではですね、罪や弱さといった裸を覆うものにはなりません。裸を真に覆えるもの、それはただ神様が一方的に与えてくださった衣、すなわち神の御子キリストの犠牲、これによってのみ有効なんです。神様の御前にこの罪や弱さという裸を覆う誠の衣、それはイエス様であり、すなわちイエス様は第二のアダムです。この第一のアダムとか第二のアダム、この表現はですね、第一コリントの15章に書いてあります。第一コリントの15章のですね、45節からのところですね、冒頭でもお読みした御言葉です。第一コリントの15章の45節から、聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。最初にあったものは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似るのです。私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天上の形をも持つのです。アメン。で、最初の人アダムと、また最後のアダムとがおり、第一の人がいれば第二の人もいるわけです。で、第一の人アダムは土から出たものであり、そして第二の人最後のアダムは天から出たもの、そして最後のアダムは生かす御霊となった。これ、見聞直訳は命を与える霊となった。第二のアダムイエス様は命を与える霊となりました。第一のアダムには呪いが定められております。すなわち、ね、汗水を流して土地を耕して、でも茨と麻虫しか生じない、 わずかな実りしかもたらさない。しかし第2のアダムにはですね、その呪いはもはや届きません。第1のアダムがいれば第2のアダムがいる。じゃあ第1のアダムはどうするか。それは死ぬんです。死に明け渡すんです。私たちはキリストイエスを信じることによってキリストと共に十字架につけられました。イエス様を信じた時点でですね、私たちの第一の人は死んだとみなされるんです。でも相変わらず人間はですね、イエス様を信じても第一のアダムのように歩むんですけども、そしたら結局また第一のアダムのその法則がその身に帯びるわけで、土地はまた呪いとか欺みを生じなくてはならない。でも皆さんがイエス様という第二のアダムに属しているのであれば、死は勝利に飲まれたという御言葉が成就します。この第一コリント15章の53節からのところに書いてありますね。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならない。死ぬ者は必ず不死を着なければならない。着るっていう言葉、身につけるという言葉、これがキーワードです。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならない。ですから朽ちるものが朽ちないものに変わるんじゃない、着るものなんですね。不死は着るものです。54節、しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。ですから着ることが大事なんです。朽ちるものは朽ちないものを着るとき、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲み込まれるんです。着るんですね。私たちが不死になるわけじゃない。不死という着るものを着るんです。不死という着るもの、着物、それはイエス・キリストです。ですから皆さんがイエス・キリストを着るのであれば、不死を身につけたことになり、そして死は勝利に飲み込まれるんです。皆さんの生活のもろもろ死がはびこっております。貧血という死、病という死、最近では花粉症という死、もろもろのですね、そういう、ありがたくないもの、それらの死はですね、イエス・キリストを身につけるとき勝利に飲み込まれるんです。まあ、かくいう私も花粉症を一時期なりかけて花粉症の症状になった時があったんですけども、でもそれはですね、イエス・キリストの名によってそれを追い出したら花粉症ピタッと止まったんですね。死は勝利に飲み込まれるんです。ある人は、貧血が癒され、それがなくなりました、必要が満たされたんですね。ある人は道が全然開かれない、でも道が突然開かれました。イエス・キリストにあって死は勝利に飲み込まれるんです。このイエス様を着るということ、これによって私たちは救われるんです。アダムとエヴァに、動物の衣を、皮の衣を着せてくださったように、人がですね、裸を覆われること、罪、死、また諸々の病、あるいは諸々の呪い、そうしたものはですね、このイエス・キリストという誠の衣を着せられることによって、その死は届かなくなるわけです。この第二のアダムであるイエス様、これを着るのであれば、神様の目から見たらですね、神の子キリストに見えるんです。着ぐるみってありますね。着ぐるみの中に入っている人は見ることはできません。その外側を見るだけですね。それと同じようにキリストを着るのであれば、神様の目から見ればキリストしか見えないわけですね。イスラエルの、もともとの名前はヤコブという人だったんですけども、ヤコブという人がイスラエルという名前に神様から与えられたんですが、そのヤコブがですね、ヤコブはもともと次男で、長男ではありませんので、 祝福をもともと受けるべき人間ではありませんでした。で、父親のイサクはですね、そのヤコブではなくエサウに祝福を、長男としての祝福を、アブラハムから受け継いだ祝福を与えようとしていたんですけども、でもいざその祝福を与えるという段になった時、ヤコブはもう年を取って目がかすんで見えなくなっておりました。あ、イサクですね。で、それで、ヤコブがですね、そのイサクの父親の前に出た時、そのまま裸のままでは出なかったんです。ヤコブは兄のエサウの晴れ着を身にまといました。そして、手とか首とかのですね、肌の滑らかな部分にはですね、動物の毛皮をそこにかぶせました。それでくるみました。で、それで父親イサクの前に出て行って、そして祝福を、ね、受けようとしたんですね。父親のイサクは初めちょっとなんか声はヤコブだ、本当に、エサウかって聞くんですけど、ね、で、その祝福を受けるにふさわしくなったその決定的なことはですね、その毛皮ですね。父親のイサクはそのヤコブの手とか、ね、首を触って、動物の毛皮のね、毛むくじゃらだっていう感覚を見て、あ、これは確かにエサウだと、ね、そういうふうに見て、で、それでそのエサウの晴れ着の衣の香りを嗅いで、あ、息子エサウだということ で、それで、ね、祝福を与えるんですね。人はそれをずるいと見ます、ね、父親を、ね、騙し、祝福を本来受けるべきでないものが祝福を受ける、これをずるいと思います。でも、その論法でいきますと、皆さんの方が相当ずるいですね。祝福を本来受けるべきでないもの、罪深いものがなぜか祝福を受ける。イエス・キリストを着るのであれば、皆さんは神様の目から見れば尊い神の子です。イエス・キリストを着たのであれば、神様の目から見れば皆さんはイエス・キリスト同然、祝福を与えるべきもの、神の子とされるべきもの、神様が皆さんを、ね、匂いをクンクンと嗅いだらキリストの香りがする、これこそ祝福を受けるべき我が子ということで、神様は皆さんに祝福を与えるんです、ね、サタンから見れば相当キリスト者はずるい立場にいるわけですね。本当に私たちは祝福を受けるべきないものであるんですが、でもイエス・キリストを着たことによって、皆さんは祝福を受けるにふさわしいと見なされて、そして祝福を受けるんです。第一のアダムの呪いはもはや、ね、キリストを着た者には届きません。イエス様を受け入れた人、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権が与えられたと、ヨハネの福音書に書いてあります。神の子と認定された人にはですね、もはや第一のアダムの呪いは届きません。第一のアダムの失敗以降ですね、この被造物は切実な思いでうめいており、神の子たちの現れを待ち望んでいます。ローマ人への手紙の8章を開いてください。ローマの8章の18節からのところを読みします。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは 被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発想をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。アメン。で、被造物は切実な思いで神の子たちの現れを待ち望んでいるんです。あのアダムがですね、善悪を知る知識の実を取って食べたその時以来、被造物、この地上、土地は呪われました、ね、土地は何も好き好んで茨やあざみを皆さんに生えさせるのではありません。土地は、ね、服従させた方によって虚無に服したんです。人間がその汗水を流してロックをして糧を得るようにするために。ですから被造物はですね、茨やあぜみを生えさせることによってうめき苦しんでるんです。そして神の子たちの現れを待ち望んでいるんです。神の子たちとは誰か、ね、ヨハネに書いてありましたね。キリストを受け入れた人、すなわちその名を信じた人が神の子供とされることの特権を与えられる。ですからイエス様を信じる人が神の子、被造物が待ち望んでいるのはキリスト者たちです。キリストを信じたことによって神の子とされたその現れを被造物は、ね、この大地もそうです、野の木々も花もそうです、キリスト者たちが、ね、現れた時、その被造物は皆、ね、もろ手を挙げて喜ぶんです、歓迎するんです。そして第一のアダムの呪いはもはや及びません。神の子としてのその祝福に預かることができるんです。まあ、インターネットで礼拝を見たある方がですね、この天聖教会はとても花が、ね、すごいいっぱい飾ってある、でこんなにいっぱい花、ね、高かったでしょう、言われたんですけども、でも実はですね、毎週買うお花ってそんなにたくさんではないんですね。そんな、毎週毎週もう大量に花を買うわけではないんです。長生きするんですよ花は。天性でね、お花屋さんもびっくりするんですね。お花屋さんに写真、天性でこういう風に、教会で飾ってるんですよって、すごい、びっくりするんですね。こんな長生きすること、神の子たちのところによって祝福されるんです。茨やあざみを生じるのではない、ね、大地の実りは神の子たちの前に豊かに実りを結ばせ、命が、ね、増し加えて、こうしてきれいにですね咲き乱れるんですね。被造物は切実な思いでもって神の子たちの現れを待ち望んでおり、そして神の子たちが現れた時喜ぶんです。そしてその前に豊かに、まあ、このお花でしたら豊かに咲き誇り、また、果物でしたら豊かに実りを実らせ、ね、ですから第一のアダムの呪い、ここから離れるコツ、祝福に入るコツはキリストを着ることです。キリストを日々着てください。皆さんは日々キリストにふさわしく歩んでるでしょうか、ね、キリストを脱ぎ捨てて以前の第一のアダムの性質を、ね、醸していたら、それは被造物は、あ、これは神の子じゃないということで、茨やあざみを皆さんに向かって生え出させてしまいますけれども、しかし皆さんがキリストを日々着ているのであれば、ね、被造物は、あ、神の子が来たということで、茨やあざみではなく豊かな実りを皆さんに実らせるんです。ですから皆さん、皆さんの徳のために言ってるんです。教会から出た後もしっかりとキリストを身につけていてください。教会から出た途端キリストを脱ぎ捨てるようじゃ、それは世の中から茨やあざみしか、ね、報いは得られませんが、しかし行く先々において、ね、家庭の中においても職場の中においてもキリストを着続けているのであれば、その行く先々における被造物は皆さんを大歓迎して命を実りを もたらしてくださくれるんです。人はまだ善悪を知る前の状態、ね、神様は埋めよ増えよ地に満ちよと言って善非造物を祝福され、そして人間に対してはですね地を支配せよ、ね、空を飛ぶ鳥、ね、地を這うもの全て支配せよと言われました。もともとですから人はですねこの全非造物を支配するように作られてるんですね。まあ、こういうふうに聞くとちょっとびっくりする方もいるんですね。果たして人間なんかが神が、他を支配していいのだろうか、支配することは良くないんじゃないかと思う人もおりますけれども、でもそういうふうにですね支配イコール良くないっていう思うその思いのその前提意識にですね圧政だとか、搾取だとかそういう悪い支配を念頭に置くからですね、神様から離れた人間はそういう圧政とか搾取とかですねそういう悪い支配しかしません。でそれで多くの人たちは今まさに苦しみもだえていますね。今のこの日本の若者もそうです、韓国もそうですね、若者たちが苦しんでおります圧政によって。まさにノアの時代の、状況ですね。新しく生まれてきた命たちは無防備にその暴虐によって、苦しんで埋めております。しかし支配はですね何も悪いものではありません。良い支配というものもあるんです。良い支配というものはそれは何によってできるか、それは神の子たちこそ正しく良い支配をすることができるんです。エジプトの国もですね、神の部族である一人の人、金曜日にヨセフの話を したんですけど、ヨセフがですねエジプトを支配した時は、とても素晴らしい支配でした。世界中の人々がですねヨセフの元に来てどうぞ私たちをしもべとして、奴隷として、支配してください、しもべたちはあなたの言うことを聞きますと、本当に喜んで支配されることを喜んだです。神のこの、正直な正しい人の憐れみに満ちた支配、それはとても幸いな支配にあります。良い支配というのは必ず存在するんです。正しい支配、それは御言葉に従って聞き従って神のことをされた人がですね正しく支配するのであれば、それは多くの人を幸いにし健やかにし豊かにします。今世の中は悪い支配で満ちております。神を知らない者たちが暴虐に満ちて、でそれで強い者たちが弱い者から搾取し虐げております。どうか神の子とされたキリスト者は栄えることに躊躇しないでください。御言葉に聞き従い御言葉に従順な人はですね世の中に出ていくことを躊躇しないでください。神のことをされたキリスト者はもうどんどん世の中のですねそういう悪い支配を奪って取り除いて、そして多くの人たちはですね御言葉に基づいた正しい支配をするべきなんです。皆さんはどうかキリストを着て神のことされたくさんの、祝福を増し加えられて、そしてますます力を得てますます多くを正しく支配するようになりましょう。そして、世の中ではびこっている死を命に飲み込み、また皆さん自身一人一人のですね命をキリストを切ることによって勝利で飲み込んで、ますます命をこの世の中皆さん一人一人が使わされるその場その場において命を届けて命で飲み込む、その働き人として用いられる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれよりしばし皆さん一人一人が主の御前に出て第2のアダム、すなわちイエスキリストに連なるものとしてこのキリストを皆さんで身に帯びて、キリストを身につけてキリストを行い、そしてますます世の中、非造物からは本当に 大歓迎されるような人になって、そしてこれから歩んでいき、幸いと祝福を得られるように、今皆さん一人一人主の御前に出て祈り求める時を持ちたいと思います。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。主よ、どうぞこの初めの創造の祝福、命の祝福、また地を支配する祝福を第二のアダム、イエス・キリストに連なる一人一人の上に豊かに注いでください。しっかりとキリストを聞き続けて、そして被造物にはもろ手を挙げて歓迎される神の子としてのたしなみをますます身につけて、行く先々で祝福され、栄え、多くを悪しき者から分通り、正しき支配へと導いていく、この神の子供たちでありますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。